毎週月曜日のこの時間は健康通信ラジオ版。今回はちょい足しで減塩の達人におテーマにお送りします。お話は健康増進センター東部管理栄養士の進藤さんです。それではお願いします。
よろしくお願いします。3月から4月にかけてのこのシーズンは、転職や移動、子どもの卒業や進学など慌ただしい日々が続く方も多いと思います、
はい、
日常が忙しくなると食事の時間がしっかり確保できなかったり、食事を後回しにしてしまいがちになります。
確かに僕もこの時期に限らずですが、仕事が立て込むと食事を後回しにしてしまったり、簡単に済ませてしまい、仕事を優先してしまうことがありますね、
うん、藤田さんのような働き盛りの世代は特に仕事中心の生活から食事が不規則になりがちです。大仙市では市で実施する特定健診のスタート年齢である40歳を対象に、若いうちから健康に関心を持ってもらうために毎年任意の栄養調査を実施しています。
栄養調査ですか、
はい、
調査と聞くとなんだか難しそうですね。
そうですよね、うん、調査方法は簡単で、回答日から過去1ヶ月のうちに食べた食事を思い出しながら、深く考え込まず第一印象でそれぞれの食品の食べた頻度を該当する項目にチェックしてもらいます。質問は少し多いですが、すべて答えていただくことで、現在の食事バランスや不足している栄養素、取りすぎが気になる栄養素などを知ることができます。
自分の現在の栄養状況が目に見えると、普段の食生活を見直すいいきっかけになりそうですね、
はい、
これ結果はいかがだったんでしょうか。
今年度は対象者145名に対して54名の方からご協力いただきました。結果から 98% の人が1日に必要なエネルギーに対して摂取エネルギー量が不足している状況であることが分かりました、実際はしっかりエネルギーを摂取できていても、普段食事に関心がなかったり、意識をしていないと食べたものを思い出すことができず、エネルギーが不足している結果につながったということも考えられます、そして最も顕著だったのが塩分の過剰摂取です、全体の約9割の人が塩分の過剰摂取により食生活の改善が必要とされ、残りの約1割の人も塩分がやや過剰なため気をつける必要があるという結果でした。
これ回答者全員が塩分を過剰に摂取しているというのは驚きですよね。
そうですよね。
ちなみにどのようなものからの塩分摂取が多かったんですか？
はい、最も多いのは調味料からで、平均で約 7.5 グラム摂取していました。
はい。
次いで多いのは干物などの加工品を含む魚介類からの摂取で、平均で 0.9 グラムとなっていました。
調味料からの摂取が最も多いんですね。
はい。1日の塩分摂取目標量は、男性は 7.5 グラム未満、女性は 6.5 グラム未満です。
はい。
調味料から 7.5 グラムの塩分を取った上に、他の食材からも塩分を取っていると考えると、確実に1日の塩分摂取目標量はオーバーしてしまいます、このまま塩分の過剰摂取が続いていくと、50代60代と年を重ねた時に高血圧や生活習慣病、胃がんなどを発症するリスクが高くなります、将来の健康を守るには、早いうちから減塩をコツコツ続けていくことが必要になります。
将来のことを考えると、やはり若いうちから減塩を習慣づけることが大切ということなんですね。
はい。
しかし、減塩しなければいけないという気持ちがあっても、継続するということが一番難しいところですよね。
そうですね。減塩を無理なく継続するには、ちょっとした工夫で自分に合った減塩方法を見つけることがポイントです。
はい。
若いうちから減塩生活を始めて、減塩の達人になっていただきたいと思います。
減塩の達人ですか。はい、いい響きですね。では、そのちょっとした工夫というのは具体的にどんな方法なんでしょうか。
はい、減塩のコツはちょい足しにあります。
ちょい足し、
はい、普段使う調味料の量を減らす代わりに、塩分を含まない調味料や食品を足すことで、摂取する塩分量を減らすことができます、
確かに減らすというより足すと考えると挑戦しやすいように感じますね、このちょい足しにはどんなものが使えるんですか。
はい、今日はちょい足しにおすすめなものを3つ紹介します。
はい、
1つ目はお酢です。
酢、
はい、酢は単に酸味を与えるだけでなく、調味料や食材との組み合わせによって料理全体の味を上手に引き立たせる働きがあります。
確かに減塩には酸味を生かすといいというのは聞いたことありますね。
はい、酢の塩分はゼロなので醤油やソースに酢を合わせることで減塩調味料にもなります。あんかけや煮物など普段の料理に酢を加えるだけでさっぱり美味しく減塩もできます。
はい、
また大さじ1杯の食酢を毎日摂ることで高めの血圧を低下させるということも科学的に証明されています。
酢には血圧を下げる効果もあるというのは知りませんでした。
はい、
ちなみに酢には穀物酢や黒酢など、様々な酢があるんですが、どれを選ぶといいんでしょうね。
はい、料理によって使い分けることをお勧めします。
はい、
例えば穀物酢は加熱すると香りがまろやかになり、
はい、
酢が苦手な方でも食べやすくなります。また肉や魚の骨を柔らかくする特性があり、さらに野菜との相性もバッチリです。リンゴ酢はフルーティーな風味を生かしたスープやカレーに、黒酢はあんかけや炒め物に使うと減塩につながります。
減塩しながら料理の幅が広がってきそうですね。
はい、そうですね。
うん、
次に紹介するのは酒粕です。
はい、
家庭の食卓によく登場する味噌汁一杯には約 2g の塩分が含まれています。その味噌汁に酒粕を少し加えることで美味しさが増し、使う味噌の量を減らすことができます。また酒粕には体内の余分な塩分を排出してくれる働きがあるカリウムが豊富に含まれているため、高血圧予防にも最適な食品です。
酒粕もちょい足しに使えるとは意外ですね。
はい、
はい、では3つ目は何でしょうか。
はい、3つ目は乳製品です。クリーミーなドレッシングやマヨネーズの半分量を牛乳やヨーグルトに置き換えることで、
はい、
塩分を半分にすることができます。またカロリーダウンもできるので一石二鳥です。その他にもレモン果汁やカレー粉、ごま油などもちょい足しにおすすめです。
乳製品で塩分とカロリーが抑えられるというのは嬉しいですね。
はい、
これまでちょい足しにおすすめな3つの食品を紹介していただきましたが、どれも自宅に常備してあるものでできそうなので、僕も早速今日からちょい足し始めてみたいと思います。
はい、ぜひいろいろなちょい足しを試してみてください。
はい、
また健康増進センターにご家庭の味噌汁やスープなどの汁物を容器に入れて持参していただくと塩分を測定することができますので、気になる方はお住まいの健康増進センターにお気軽にご連絡ください。
これ普段よく飲む味噌汁の塩分量を知れるっていうのは嬉しいですね。
そうですね。
はい、私も将来の健康のためにできることから、コツコツと継続して減塩の達人を目指したいと思います。
は
い、
その調子です。はい、また今後はこれまでの栄養調査の結果をもとに、満40歳の方に栄養食生活に関する健康役立ち情報を発信していく予定ですので、ぜひ食生活の見直しの参考にしていただければと思います。
はい、わかりました。今日はちょい足しで減塩の達人におテーマにお話ししていただきました。進藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。